ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月7日、安倍総理は福島県を訪問し、2011年3月に発生し甚大な被害をもたらした東日本大震災からの復興状況などについて視察しました。視察の後、安倍総理は次のように述べました。
まもなく東日本大震災から9年を迎えます。昨夜は地元の皆様が新たに富岡駅前に作られたホテルに宿泊をいたしました。被災地の皆様のふるさとへの思いが大きな力となり、復興は確実に前進をしています。来週いよいよ JR 常磐線全線開通いたします。それを控えて発災以来、町全体で避難が続いていた双葉町では一部で避難指示が解除され、本格的な復興に向けて大きな一歩が踏み出されました。そして本日、常磐自動車道、常磐双葉インターチェンジが開通を出しましたが、政府はこれまで復興の基盤インフラの整備に力を尽くしてまいりました。今後特定復興再生拠点の整備を進め、避難生活を送っておられる方々が浜通りに戻ってきていただけるように努力を重ねてまいります。同時に復興が単なる復旧に終わってはなりません。この研究技術はですね、再エネ 100% の水素製造拠点としては世界最大であります。加えてロボットテストフィールドなど国として浜通りを世界最先端のイノベーションコーストとすべく全力を挙げてきたところであります。未来を見据えてみんなで新しい福島を作っていく、その中で避難をしておられる方々にとどまらず、日本中の多くの方々にこの浜通りに移住をしていただきたいと考えています。そうした考え方のもと、従来の交付金をですね、拡充をいたしまして、魅力ある働く場作り、そして移住の推進に重点を大きく振り向けてまいります。福島の子をなくして日本の再生なし、この考え方のもとに福島が復興する、その日が来るまで国が前面に立って全力を挙げてまいります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。皆さんにとって大変懐かしい祖国日本の唱歌をお届けします。今週は、荒城の月をお聞きいただきます。 いかがでしたでしょうか。懐かしい唱歌をお聞きいただきました。ふるさとの唱歌でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、浜地まりで一人じゃないのをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。浜地まりで一人じゃないのをお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月19日に島根県安来市で行われた、北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風、潮風の共同公開収録イベントで収録された、特定失踪者、増田ひろみさんのお姉さんの石川恵子さんによる増田ひろみさんに向けたメッセージをお届けします。それではお聞きください。
特定失踪者増田ひろみさんへ、姉石川恭子より、妹ひろみの笑顔、元気な姿が消えて間もなく48年が経ちます。あっという間の歳月で時間の過ぎゆく速さを痛感します。しかし昭和48年3月あの日の出来事は今でもはっきり覚えています。増田市内の呉服店に勤めて2年余りが経過、当日あなたは朝寝坊してしまい、父が運転する自転車の荷台に乗って東青原駅まで行きました。いつも通り増田駅で降り、会社のシャッターを開ける担当だったあなたは、勤務先の会社の裏口に団体旅行で買ってきたお土産を置いたまま行方不明になりました。何の連絡のないまま残された両親と私の辛く悲しい日々の始まりです。誰に相談することもできず、ただ三人であなたのことを心配し、元気な姿で目の前に現れてくることを願っての毎日でした。私にはもうこれ以上時間がありません。持病を抱え、自分の生活にも一抹の不安がある中、お姉ちゃん、長い間心配かけてごめんね、と元気な姿でひろみが帰ってくることを信じて待っています。ひろみちゃん、増田ひろみちゃん、お姉ちゃんの増田恭子よ。お姉ちゃん今すぐ会いたい、会いたいわ。元気でいるなら連絡してね。会っていろんな話がしたいわ。一日でも早く会える日を、お姉ちゃん楽しみに待ってるよ。どうもありがとうございました。
今週は1月19日に島根県安来市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風の共同公開収録イベントで収録された特定失踪者増田ひろみさんのお姉さんの石川恵子さんによる増田ひろみさんに向けたメッセージをお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんの弟さん横田拓也さんからのメッセージです。 このメッセージは2019年5月にニューヨークの国連本部で開催されたシンポジウムにおいて収録したものです。
拉致をされてから41年が経とうとしています。北朝鮮はどこまで拉致被害者とその家族を苦しめれば気が済むのでしょうか。こんなひどい話が許されてよいわけがありません。日本政府及び私たち拉致被害者家族の一枚岩の方針は、全拉致被害者の即時一括帰国なくして北朝鮮への経済支援はしないというものです。つまり日朝間の拉致問題解決せずして米朝間の非核化交渉は前進できないのです。私たち拉致被害者家族が求めているのは一つ、全拉致被害者の即時一括帰国です。段階的解決や部分的解決は受け入れられません。これ以上北朝鮮による時間稼ぎと人質外交を容認することはできません。私の姉の横田めぐみはとても明るく楽しい性格で、会話と笑顔の絶えない太陽やひまわりのような存在でした。勉強熱心で様々なことに興味と関心を持ち、きっと明るい自己実現の夢を持っていたと思います。いつか誰かが助けてくれる、日本に帰りたい、お父さんお母さん弟たちに会いたいと待っているはずです。この場にいる私たちの意志と勇気さえあれば、その彼女の思いを叶えることができます。姉の帰りを待つ両親は二人とも80歳を超えています。父は昨年4月に体調を崩し、今も入院したままです。北朝鮮の人質外交により両親と姉が再会できないということが絶対にあってはなりません。今日のシンポジウムにより、さらにこの場にいる者全員が連帯し、北朝鮮当局に対し正義と平和の意志を突きつけましょう。皆様のお力添えをお願いいたします。ありがとうございます。 Thank you very much。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601181郵便は郵便番号 1008968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号1008968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数7295kHz、夜11時30分からは周波数7290kHz、深夜1時からは周波数6045kHz、深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7290kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。